Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。7月5日になりました、
はい、
もう7月ということになりまして
ですね、夏ですね、
夏、はい、
うんうん、
もうさ、
うん、
これ以上暑なんやろかっていう日があるね。
ほんまやね、
もうびっくりしますわ。
うん、思いやられる、
ま、なんか湿度も絡まってやけど、
うん、
京都以外で聞いておられる方おられると思うんですけど、
はい、
ちょっとやっぱ京都は、
うんうんうん、
びっくりする暑さの日が、
まあね、結構暑いですけどね。
あなたは嬉しいらしいですね、暑い。
いやいやいや、あの、まあ、寒いよりはね、でもやっぱりあの暑いですよ。でも京都は暑い夏でも楽しく過ごす方法いっぱいあります。
あ、
皆さん。
そうですか。
そうですよ。
そんなことをよくご存知なんでしょうか。
そうなんですよ。
あ、そうですか、うん、なぜご存知かというとですね、
はいはい、
この炎上さんは、
うん、
半径500メートルという、
はい、
京都の市バスのバス停を中心に半径500メートルを取材するというね、
うん
う
ん、
そのフリーマガジンをずっと作っておられる編集長さんということでね、
はいはい、
だからもうそれはもう向こう何年ぐらいやったの。
これはね、もう14年過ぎてますからね。
すごいですよ
本当。
だからもうその夏の過ごし方も、これ暑いからこそ楽しいこともたくさん知っておられる、
はい、
ということでございまして、
はい、うん、
でこの編集長がその編集しているこの半径 500m がね、あまりに面白くて熱量があるということで、
うん、
こぼれ話がラジオっぽいんじゃないですか、
うん、
それで始まったのがこの番組でございます。
ありがとうございます。
もう聞いてくださってる方はもうよくよくご存知というか感じかもしれませんが、うん、初めて聞く方もいろいろ京都のお話も出てきますので楽しみにしていただきたいと思います、
はい、
そしてですね、うん、フリーマガジンのこぼれ話ならこちらもということで、うんうん、炎上さんがもう一人出し、もう一つ出しています、
はい、
おっちゃんとばちゃんというフリーマガジンも、番組の中でこぼれ話を聞くと、はい、いうことになっております、
はい、
そんな2つのフリーマガジンをこぼれ話が柱になっているこのラジオ番組で、私はサウンドロゴクリエイター、
うん、そうです。たくさんのね、この後流れるCM ソングがね、はい、全部原田さんの手作りの。
ちょっと京都のこともわかるよね。
うん、そう、あ、そういえばそうか
な、
うん、あのこんな企業があるんだとかね、
ということも分かったりする
です
ね、
うん、
関西のこと分かったりするという感じでございます、
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
お便りいただいた方の中から2名の方、毎週フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんプレゼントしてますので、ぜひぜひ送っていただきたいと思います、
は
い、どこに送ればいいですか、
うん、はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます。サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットブルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットブルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、先ほど紹介した京都の市バスバス停を中心に半径 500m、
うん、
まあ、特集が組まれるわけですけれども、うんうんうん、その中から一つ選んでもらってこぼれ話、
はい、
つまり今から聞くこぼれ話はどこかのバス停が元になってる。
そうです。
でこれバス停をね、うん、最後に紹介します、
はい、
なので皆さんバス停当てクイズをちょっとまあ考えていただきたい、
うんうんうん、
でただなんか何もなしじゃということで編集長からヒントをいただいてます、
はい、
今日バス停当てクイズでいいですか。
バス停当てクイズです、
はい、じゃあバス停当てクイズのヒントをください。
はい、まあ橋の名前、うん、この辺りの地名と橋みたいなの名前がついたバス停なんですけど、近くにね、はい、ある神社があるんですよ、
はい、
その神社の近くの橋やから、はい、その神社を言うとヒントになるんで、その神社を通称はみんなよく知ってる名前なんですよ、
はい、
ほんまの名前の方で今回言います、はい、通称で言いません。
神社が近くにあって、うん、なんとか橋なんですか最後名前的には。
そうです。
でもなんかその町の名前も入ってる
みたい。ちょっと入ってる、
入ってる。
まあそれはまあいいとして。
なるほど。
はい。で、橋の近所の、神社の正式名称を言います。
正式名称、はい、はい。
はい。鴨分雷槌神社。
なるほど。
あ、これご存知の方いらっしゃるかな。京都の人は分かるかな。
まあ分かる人と分からん人と、そして今の推測できしながら聞いてて、あ、やっぱそっちか、うん、と思った人もいるかもしれない。
はい。はい、鴨分雷槌神社の近くの橋のバス停です。
バス停ね、
はい。
で、そこの何を今日は。
あのね、おかき屋さんなんですよ。
おかき屋さん
で、ここの、 あの稲田さんっていうねご主人がいらっしゃるんですけど、この方あのおかき屋さんの、まあ、息子さんでおかき屋さんに結局なられるんですが、最初その一等館に戦後間もなくね、
はいはい、
お父さんが手焼きでおかきを焼いてね、でそれをねこう背負ってね、河原町の方とかをこう売ったはったんですって。
瀬太郎って
でね、そんな感じを見てるから、うん、まあおかきに育てられたっていう言い方をしはるんですけど、
はいはいはい、
ね、おかきに、
うん、なるほど。
でね、自分は最初大学を出てね、うん、この稲田さんは、
はい、
テーマパークのオリジナル商品を作る会社に行かはるんですよ。
おかきじゃなくて
ね。おかきじゃなくてね、はいはい、ほんならね、まあ、例えばクッキーでも何でもやけど、うんうんうん、まあ、もう恐ろしい大量生産なのは分かりますよね。そのテーマパーク
で、まあ、そらそうやろ、
オリジナルグッズみたいなもんやからね、もう何でも、
はい、
もう何万個で
作る。そうでしょうね、うん、そうでしょう。
その世界も一応全部一通り見てきは
って、
うん、でやっぱり、うん、自分は手焼きの、わかります？
まあな、
もうすごい少ないことしかできひんのですけど、はいはいはい、そっちがいいって両方を見て
思わはった
んですよ。
なるほどなるほど。
ほんでね、その面白いのはまあすぐに、まあ、やるわけではなくね、まあ、いろんなアイデアもオリジナル商品とか作ってたから湧くじゃないですか。なので四条河原町の方からこの鴨分雷槌神社の方に、
うんうん、
移ってきてね、
はいはいはい、
そこでやり始めはるんですけ ど、 おかきってね、原さんどれぐらい時間かかるか分かります？
これ分からない。
これ私めっちゃ知らんかってん、作るの。
お米よね、もともとも
ともとお米、そうですよ、そう、
お米のところからでどれぐらいかかるか聞いてる。
そうです、そうです。
で、まあこねて、
うん、
で
お米こねてというか餅をつくんですよね。餅
を作って、
うん、もち米でね。
でそれからおかきの形みたいにして、
うん、餅をついて、うん、で餅をね一回寝かせて冷蔵庫で冷やすんですよ。
冷やす、
うんうん、
ほんで
乾燥さすんですよ。
乾燥さす、
うん、冷蔵庫で寝かせてから乾燥さ す冷蔵庫では乾燥しないんです、うん、外に出して乾燥さ、はい、乾燥させてから焼くでしょ。
は
焼いて味付けするんですよ。
醤油つけたりして、
うん、またちょっと焼くのもあるし、うん、だからそんだけしない。
まあ今んとこどうでしょう。
これで4日かかるんです。
4日か。 答えさせてもらえへんかったやんか。
ごめんなさいごめんなさい。
なんや。
ドキドキしたから今なんか工程もちょっと4っぽかったからちょっと
当たり。言うよるこれと思った。
そうそうそう。な先に当たってもいいですよ。いやまあいいや。
当たってもいい
や。まあいいやまあまあ4日かかるんですよ。4日かかるんです。別にクイズにするつもりもなかったんで。なかったんで言いますけれども。ほんでね。
よくない俺が4日って言ってまあいいです。
まあいいです。はい。良いんですよ。ほんでねそのまあおかきってまあ手間暇かかるんですよ。
かかってました、うん、今すでに
でここはねその手間暇かかったのあと焼くだけっていう状態にしておいて焼きたて食べれるようにしてあるんですよ。
これまたもう一手間ですよ。
もう一手間
焼いといて取り置きじゃないから。
そうそう。でもちろん焼いたものも置いてますけどもう手焼きで焼きたてを
食べれる。
食べれんの
これ多分別格美味しいな。
いやもうねちょっとびっくりしました。それで
やろな
味をねわざとねもうムミっていうのを作ってあるんですよ。ムミその名もムミ、味がないって書いてある、はいはい、ムミ。これはもう本当に米の味しかしないんです。塩も振ってないんですよ。
美味しいやろ。
いやもうねあこんな味すんやおかきって。もうそれにハマる人もやはるんですって。
いやわかるわ。
もう料理屋さんがそのムミを買ってあのバラバラにして衣にしてはるとこもあるんですって。天ぷらするときにちょっとあられつけるみたいな感じ。
そうやなほんまや。
そういう風にもしてはる。でねもうおかきってそんなにね需要があってあってたまらんわけじゃないんですって。だから、はい、自分は最初に育てられたって言われたでしょ、うん、もう今ね支える側に回ってるんですって言ってはります。おかきを支えてますって言ってはったんですけ ど, どもうこうやってこうできるだけ時間かけてほんまの手焼きのっていうのをもうそれだけを売るっていうのにそのオリジナルグッズでもう大量のや
つ から
そっちにシフトしはったんです。面白いですよ。もうねあのでも差別化にむちゃくちゃなってるんですって、はいはいはい、手焼きで来た人が手焼きのを食べれるっていうのはだからこう生き残り戦略でもあるんですって言うとはった。
まあ支えてるけどな。
うん支えてる支えてる。もうでもねやっぱり新発見なんですよね。
いやもうだってさ、うん、ムミのおかきそれだけでも出会ってめちゃ美味しいけど、
うんうんうん、
確かに料理屋さんにしたらさ、
うん、
衣でさ、
うん
勝手に醤油ついてたらできひんけど、
うん、
ムミやったら
そうできるんです
。新しいアイデアになるとかも分かる、
うん、でお米からできてるっていうのを味わえます。
あそう、
うん、ものすごいお米の味がする。 いや美味しいですよ。それはもう出来たてすごいですよ。焼きたて、うん、こんなんなんやパリーしてますし。
パリーしてんの。
匂いがもう噛んだ時にふわーって
きはる
きます。お米の香りが
うわ食べてみたい。
ぜひこれは食べてほしいですね。
なんていうお店ですって。
四方軒。
四方軒
はい、紫で神橋で四方軒。
高貴なとこもあるなちょっとな。
ねえちょっといい感じの
四方軒。
はいそうです。
さあこれ皆さんね、うんうん、いろいろこのまずもって、
はい、
神社の正式名称なんておっしゃってました。
鴨脇イカズチ神社。
鴨脇イカズチ、
うん
神社、
うん、
もう鴨がついた時点で、
はい、
下鴨か上鴨ちゃうかな。
そうなんです
ね、
うん、
でこれ僕の予想は上鴨です。
そうです。
で上鴨神社の近い橋。
そうもう分かりますよね。前に見えてる橋
上鴨、
うん、
出雲寺橋。
なんてよ味噌の橋ですよ。
お前だいぶ南だと思った。大チャンスを失敗しました。今日言わせてもらえたのに失敗しました。
味噌の橋は当ててほしかったわ。
嘘当ててもう怒られる。当てへんでも怒られる。味噌の橋やね。
はい
はい分かりました、うん、そこのどうやったら行けるんですか。
ね上賀茂味噌の橋を渡りまして
どっちに、
西側に。
西側に渡って、
はい、渡ってで、商店街があるんです。味噌の橋商店街が、
はい、
店それをずっと西に行きましたら、はい、大きい通りと交差点します、
はい、
その交差点を下がります。
下がる。
そしたらあります西側に。
西側に
ある
、ね、
はい
分かりました。あの今日のお話がね、
うん、
気になった方、
はい、
ぜひともですね、
うん、
ウェブの方でそれを読んでもらうという。
あできますよ皆さんウェブで読むこと。
これ半径 500m、
はい、
検索したら、
はい、
まず出ます
出ます、
ね、そっから上賀茂味噌の橋っていうので 検索すると その GO が出ますでしょ。
それ出ます。で、あのもういきなり行きたい方は半径 500m 上賀茂御園橋って言ったらもうすぐにバックナンバー あのリンクが出てきますんで、それを押してもらうと
そこの中にこの記事が、
はい、入ってますん で, 入ってるんで、ね、それでも結構です。
ぜひ見ていただきたいと思います、はい。進行編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス上賀茂御園橋停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、おがきの歌をと思って探してまして、
はい、
で、あることに気づきまして、
うん、
あいうえを、かきくけこ、
はい、
さしすせそ、ね、そういう歌詞の曲があったんですけども、
はい、
あいえをかきくけこ
おかきが、
あいえおかき、あーおかきがいた、この曲しましたグリーンであいうえ音楽本当はどこで Just like talk の名曲が流れてるんだよ。すいません、ダジャレで。
いえいえ、かわいい曲です。
あいうえおかきくけこのところにおかきが隠れているということでございました。お送りしたのはグリーンであいうえ音楽でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、創業事業拡大資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所、京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
音楽機構、
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
過去のアルバムとかもいろいろとちょっと引っ張り出してきまして、
うん、はは
アルバム全体のこの時原田さんは何を考えていたかとかそういうのを聞きたいなと思っているんです。
そんなこと
す
ん
の？そうなんですよ、はい。で私今回は2017年に出たラブズユーっていう、
ラブズユーな、
ちょっと原田さんがなんかあの白いシャツを着て、うん、なんかアコギを抱えて下向きながらちょっとなんか弾いてるっていう、
はい、
カッコつけてる感じの
つけてる感じのジャケット
なんですけど、
ラブズユーな、
これ私あの1曲目のね、マイダーリンマイラブとか大好きで、
ありがとうございます。
なんかスリーフィンガーのすごいいい感じの曲、はいはいはい、なんですけど、この時ってすごくなんかプロデューサーの方が、
ね、そうです、あの岡部さんという方が、うん、それこそ 6,7 枚、
うん、
僕のアルバムプロデュースしてくれてて、もう曲ができたら岡部さんに送れば、
うん、
アレンジになって帰ってくるみたいな時代が続いたんですよ。その岡部さんが亡くなるっていうことが起こりまして、
うん、
でこれはもうものすごいブレーキをね僕は踏まれたような時期だったんですけれども、
はいはい、
岡部さんがいなくなって、
うん、
でも今年もアルバム作らな、うん、なってなった時にものすごい久しぶりにセルフプロデュースで、
うんうん、
自分のできる今できることをやろうって言って作ったアルバムなんですね、うんうんうん、
なるほど、まあ、突然ね亡くなられたらすごいびっくりしますよね。
いやもうびっくりしました、うん、もう1週間後にツアーの約束をしてて、
うんうん、
リハーサルやって来週からツアーっていう時に連絡があって、
うんうんうん、
でまあ
うん、
まあね岡部さんなしでツアー回ってね、
うん、だからなんか悲しいけれど前向いて 行こうみたいなところもあって、
そうですね、うん、本当に そうだったです、
うん、なんか歌詞も結構なんかシリアスなものも多いんですけど、
はい、
なんかその中でもその岡部さんのことを思って歌われてるのもある、
まあ、そうですね、う
ん、
やっぱり歌が生まれていくし、
うん、
その書く以上は岡部さんのこと書くことになるし、
うん、
みたいなね、そういう時でしたね、
はい、
その曲を、
そうですね、ですこの中のね、4曲目のね、
うん、
あの空と君と未来へっていう曲があるんですけど、
はい、
今日はこの岡部さんのことを思って書かれたこの曲を聴いてみたいなと思います。
わかりました、
はい、
もう一回紹介してください、
はい、Love the You から、あの空と君と未来へ。 岡部さんへの思いがいっぱい溢れていて、
まあ岡部さんへのというか、
うん、
前向くわって一生懸命言ってあるね。
ね、乗り越えはったって感じですよね。
いやどうでしょうかわからないけど、それでもいい、それでも歌うっていうことだったかなと思いますね。
心に響きますね。
いやもうこんなことを喋ってしまいました。
はい、皆さんラブズユー聞いてください。
ありがとうございます。
はい、
今日はラブズユーの中からあの空と君と未来へということでした。う
ん、はい、
以上原田裕之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。あ た。絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。人に出会い地域に出会い、響き合う玉揺らの仕事着で働く毎日を楽しくしよう。ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉揺ら。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介してるんですが、
はい、
もう本当に最近ね、
うん、
あのゲストの方に来ていただいているんです。
遠
條さんがね、もうこの人、うん、と思った人に来ていただいております、はい、今日もゲストの方に来ていただいています、はい、お名前をお願いします。
あ、どうも有本修です、よろしくお願いします。
有本修さんに来ていただきました、
はい、
何をされている方でしょうか、うん、
自分で音楽もやりながら、バンドをやりながら、ライブハウスの店長もしたり、うん、あとレコーディングのエンジニアをしたりもしてます。あ、まあいろいろですね、
いろいろね、はい、音楽にまつわるいろいろ。
そうですね、 PA しに行ったりとかもありますので、音響から何からやってますね。
なるほど、
はい、これシュウ君ね、
うん、シュウ君、はい、だからシュウ君今年40歳になられるって聞いてて、
もうなりましたよ。
おっちゃんとおばちゃんの若手ですよね、うん、だから予備軍みたいな感じなんです
よ、まあ、僕らは予備軍で、さっきちょっと打ち合わせした、いやもうおっちゃんですって、
いや、ね、せっかくなんで入れてほしいですけどね、それを やっと40って感じですよね。
あ、そう、
はいはいはい、そんなおじさんいいじゃないですか。
あ、そっち、
え、そっちじゃないですか。
いやいやってはないですか。
いや、いいじゃないですか、ね、
いやもう仕事しててかっこいいから、多分ね、そういう風な貫禄もあるし、多分そういうの全然嫌じゃないんやと思います。
あ、そう、
うん、え、よくないですか、40楽しそうじゃないですか。
40代、
うん、40代
今入ったんですね。
そうですね、おじさんでしょ、うん、いや、楽し
い、それ分からなくはないですよ、
うん、
分からなくはない。20代の頃って
逆割りみたいかな、え、はい、
大学卒業されてから、
うん、はいはいはい、
ちょっといわゆるサラリーマンになられたこともあるんでしょ。まあ今もサラリーマンされてますけど、
今はサラリーマン、まあまあ、はい、はい、そうですね、うん、2年ぐらい会社やってましたね。
やった、
はい、
で辞めて、
辞めましたね。
そっからはずっと今の仕事ですよね。
そうですね、もう14年ぐらい今の感じで、
うん、なんかこう、まあ、自分の中で前と今でどういう風に違いますか。
はい、あ、前の仕事全然違いすぎるからな、
うんうんうん、
なんかやること自分で作っていくのか、
うん、
なんかやることを言われて、それをなんていうか、なんていうの、達成していくというか、うんうん、なのかの違いって感じですかね。
じゃあ今はやること自分で決めていく。
そうそう、自分が動かんと止まってしまう仕事なんで、まあ、やらんでいいことやってるんでって感じですかね。
やらんていうこと で具体的にどんなことをするんですか、うん、今のお仕事。
今の仕事、ライブハウスは、はい、まあめちゃめちゃ平たく言ったら、うん、毎月いろんなミュージシャンの人にブッキングの連絡をして、はい、この日どうですかっていう感じでイベントを組んでいって、うん、当日を迎えたらその日のリハーサルをして、
うんうん、
本番をして、その後、まあ、そのまま飲むみたいな感じですかね、
うん、そのまま飲む、
まあ、ネガポジやからしゃあないかな、
ね、だからそのいわゆるね、原田さんなんかもライブハウスよく呼ばれて、はい、なさってますけども、やっぱりどんなミュージシャンがそこに出てるかって、
うん、
一つの、まあ、そのセレクトっておかしいですけど、そこのあの、うん、色になるじゃないですか。
もちろん、
ね、ここはこういうミュージシャン多いな、うん、みたいな、なんかそういうのを決めていけるってことですよね。
決めていけるといえばいけますね。
そうですよね、
うんうんうんうん、
なんかしゅうくんはこういう人たち出てほしいなって思ってるとしたら、どういう人たちなんですか。
あ、いやでもね、その、うん、まあ、僕ネガポジっていうライブハウスで働いてるんですけど、うん、マジで、まあ、原さんめちゃめちゃよく知ってると思うんですけど、うん、マジでジャンルとか、うん、そういうのには偏りがなくて、マジバラバラで、
はいはいはい、
ほんまにフォーク弾き語りみたいなのから、はい、ノイズとかまで出てるような箱なんで、うんうんうん、
多様ですよね。
そうですね。
でその中で、うん、こんな感じ、例えば精神的にこんな人とかがあるんですか。なんか
純粋なやつが好きですけどね。
純粋なやつが好き。
それは匂いしてますよね。
うん、
やっぱり音楽しに来てんやろっていう圧はあるよ。
うん、
ライブハウスに。
そうですか。
音楽しに来てんやろ。そしてその後飲むやろっていう、まあ、2つ、
まあ、ライブ&酒っていう、
ね、ライブ&酒ですから、もうあの看板に偽りなしっていう店ですけどね。
そしたらそういう人たちを見ていることが、シュウ君自身のバンド活動とか音楽を作るっていうことに対してすごく影響されること多いですか？
多いかもしれないですね。あんまそういうふうに自分のことを棚に上げとこうって思ってるんですけど、基本的には、はいはい、
なるほどなるほど。
あんまり
見るときはライブ小屋の人として、
そうそう、あの人によってやるべきことって変わるじゃないですか、
はいはい、
全然違うのにそれ言うたこと自分に返ってきてると自分多分成立しなくなるんで、
もう
それは棚に上げてるんですけど、まあでも絶対影響はしますよね。なんか PA ってもう一個近づくじゃないですか、ミュージシャンに。
そうですね、
一緒に音作るんで。
そうなんですよ、まあ、演者にとってはもう本当に最後のメンバーというか、出口担当ですから、もうどうとでもされてしまうので、その人にやっぱり愛情を持ってやってくれる店に行きたくなるしね。
だからこのね、おっちゃんとおばちゃんっていろんな職業をね、はい、私いろいろ取材してるんですけど、やっぱりそういうライブハウスのクリエイティブなことを担ってたりとか、音響をやってる人ってそんなに出会わないんですよね、
は
あ
は
あ、だからものすごく面白い職業なんですよ。
ああ、なるほど、
うん、あ、こんな職業あったんやと。で、自分がもしミュージシャンみたいに、こういうふうに、シュークみたいに、原田さんみたいになってると、すごく勉強にもなるやろうし、もう常にその、そういう切磋琢磨してる人と向き合ってるわけじゃないですか、自分自身が。すごいなと思って、その環境。
それ大変やし、それ今シュークが言ったみたいに、ある種切り替えないと、できひんとこもあるやろ
う
しね。
だからね、まあ、僕2013年にも店長になってて、はい、まだ僕20代やったんですよ、その時、
はいはい、
ほんで実はめっちゃ嫌で、なんで言ったら結構老舗に なってきてるライブハウスの店長って肩書きの方が、ミュージシャンとしての自分より全然上じゃないですか。だから、どこの箱行っても、あ、ネガポジの人ですよねっていう感じになるんですよ、
う
ん、そっちの方が絶対大きいんで、はいはい、レッテルがね、だからすごいそれ嫌やなと思ってたんですけど、
うんうん、
まあ今はそういうのもなくなってきた。その中の工夫というか、いろんなことで自分のことと棚に上げるっていうか、別にしていくっていうのはできたかもしれないですけど、ね、
一つの職業として、あ、これはこういう職業やみたいな感じで自分で見れてる。
まあまあまあ、そうですね。で、結局最終的にそれが全部集まって自分になってるみたいな感じなんで、な
そこはでもあのミュージシャンとしてのシュウ君っていうのが、サボらなかったってことやね。もうやっぱそれはさ、大変やったと思いますよ、店長ってもう降ってきてるからね、一個、
一回断りましたからね、僕ね。
そう、わかるわかる、20代であそこの箱担う店長でってやっぱ大変なプレッシャーやったろうと思います、
スタッフ全員僕より年上やったんちゃうかな、
そんな時代もあるんや。
そうですよ、
出演者もね、
この間まで友達やったやつがいきなりこう指示せなあかんくなるっていう感じやったから結構嫌でしたけど、
ね、いや、もうそうやって店長の、店長としてのポジションもありつつですが、だアルバム出たという、
あ、そうなんですよ、
出るとか出ないとか、
そうなんですよ、そうなんです。この間ね、お二人もネガポジ来ていただいて、
はいはいはい、あれ良かったですよ、
はい、ありがとうございます、
うん、
でもあれめっちゃ携帯光ってて目立ってましたよ。
あ、そんなことありません、ごめんなさい、
ライブしながら光ってるなと思って、
すいません、
いや、はいはい、大丈夫、それもいいんです、生活の中でなってる方がいいんで、
新しいアルバムっていうのは、はい、やっぱ何枚目なんですか、今出すのって。
あ、まあハローホヌっていうバンドを今やってて、
はい、
それは2枚目です、
ね、2枚目ですか、
はい、
で今回のは、なんかどんな思いを込めて作られた感じですか。
あ、でもさっきの生活の中でっていうのも、にもつながるんですけど、まあ、今回のアルバムはもうそのままその世界になってる音を全部撮るっていう感じで撮りました、なので、声も普通ね、ヘッドホン使ったりとか、モニター使ったりとか、あとまあバラバラに撮ったりとか、いろんな撮り方をするやり方、レコーディングってあると思うんですけど、まあ天井の高い階間を一つ押さえまして、そこで機材を全部持ち込んで、もう何もかも声も聞こえる音量で、トランペットとかも聞こえる音量でっていうのに、全てにマイクを立てて一発で収録してるんです。
面白いですね、これも実力ないとできひんやつなんです、
本当に。あ、今や一発撮ります。
そうですよ、誰か
間違ったらね、
誰か間違ってやり直しだしね、
うん、あそうですそうです、あの4人でやってるバンドなんですけど、うん、1人でも今回のテイクちゃうわってなったらやり直しになるし、そうそう、だから車がね走ったら車大きい車走ったら車の音も入るんです、
入れるっていう覚悟でね、うん、
それも入れるっていう、
一応さ構成教えてくださいよ、ハローホヌの、
うん、ああバンド編成ですか、はい、僕がギターボーカルで作詞作曲も担当してます、うん、
はい、
で星子多江さんという方がトランペットとボーカルと、うん、今回はカシオトーンですね、ちっちゃな鍵盤も使ってまして、うんうんはいはい、佐々木亮っていうのが、うん、フリューゲルホルンとトランペット、う
ん、ホルンがねまたこれが影響するんですよね、うん、でいい感じ、
ドラムが今上正人っていう、まあ、一番あ、うん、最近入ったメンバーなんですけど、うん、の4人ですね、
うん、結構変わっててさ、うん、その弦楽器がギターだけで、うん、ベーシストいなくてっていうね、うん、バンドとしてすごい、うん、変わってるっていう、
でも歌詞も綺麗です、もうシュウ君の歌詞は
絶賛ですよ、
本当ですか、
やっぱなんか
文学です、
文学青年なんじゃないかなと私は勝手に思っていますが、
あ、うん、あんま本ね、うん、読んでるから
ちょっとでも本当に綺麗な歌詞です、うん、だからもうねいろんな方聞いてほしいなと思いますけど、
この後ね、
うん、
一曲流す時間にね、
うん
まあそのシュウ君の曲ね、
うん、
あのハローホヌからと思ってるんですけど、
はいはい、
いやぜひぜひ聞いてほしいですね、
は
い、
これなんか、はい、まあ今日聞いてもらって、
はい、
わ欲しいなと思った時に、
うんはいはい、
お求めになるチャンスがやがてやってくるという、
そうですね、今まではあの会場限定でっていう形やったんですけど、
はい、
7月の16日から全国流通始ま
る、はい、全国流通おめでとう、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、なのであのネットでハローホヌとかで検索してもらったら多分アマゾンとかでも買えるようになってるはず、はい、
あと1週間半ぐらいで、
そうですね、
発売ということで、ね、で
それに合わせて、まあ、サブスクも解禁する予定なので、うんまあ、今 CD 買わない聞かないって人も結構いますの で、
そ う、 です、ね
まあ、そういう方はサブスクで聞いてもらっ て、 いいかな、
ハローホヌというね、
はい、
これハローホヌはカタカナでもう大丈夫、
いや多分アルファベットじゃないと当たらんかもしれない、
綴り一応言うといてください、
は
い
まあ、ハローは HELLO ですね、はい、普通にハローこんにちはです、はい、ホヌは HONU
HONU、
はい、ホヌですね、はい、そのままホヌです、
ハローホヌでぜひ検索していただきたいと思いますね、
はい、聞いてください、
まあ、最初に紹介してもらった段階で、
はい、
たくさん仕事があったじゃないですか、
そうです、そうです、
でまあ、ミュージシャンとしての柊の、柊、
うん、
君の、まあ、今一番一押しセカンドアルバムが7月16日なんですけど、
う
んうん、ネガポジ店長としても言わないことありまんねんいう話がありまして、
はいはいはいはい、
あとこれなんかネガポジ的にはどんな感じですか、7月は。
そうなんですよ、ちょうどね7月の、半ば18日から8月の頭3日にかけて、
はい、
29周年イベントっていうのが始まります、
29周年やって
すごい ね、
すごいな、
まあ、来年30なんですけど、
中
29も一回祝っとこうかっていうことで、
はい、
でまあ18日はお二人も出ていただく、
あそうなんです、わ偶然ですね
いやいや、
は
い
は
い、
ライブハウスネガポジで原田裕之と、
はい、シズロストコントロール、
シズロストコントロールってバンドで
酒とばっていう僕が考えた
イベントでございます、
バカバカしいイベントに出ていただいてありがとうございます、
とんでもないです、
はい、
原田裕之とシズロストコントロール、
はい、
初日いただいたんですね、
そうなんですよ、
周年のね、
はい、
おめでとうございますということで、ぜひネガポジ、ネガポジは場所的には西大路の、
西大路のあれたこ焼き市、
たこ焼き市
ですね、はい、
ちょっと東に入った北の並び、
そうですね、
はい、
線路のちょっと手前ぐらい、
手前にネガポジというライブハウスあります、
はいはい、
お酒好きな人もぜひ来ていただきたいということです、
は
い、
ちなみに僕も28日に、
28日に
さっき言ってた佐々木亮ってね、はい、トランペットの、は
い、
と2人で、
2人で
ちょっと2人編成ですけど出ますんで
28日、
はい、まあまあ他にも漫才師出たりいろいろある盛りだくさんなイベントになってますんで、ぜひホームページとか見てほしいです、
はい、注目してほしいと思います、はい、もしかしたら東京で聞いておられる方がおられるかもしれないので、東京のライブも、
ああそうですね、7月の14日の月曜日に、
はい、
大久保にあります光の馬というライブハウスで、
はいはいはい、
キス・ザ・ギャンブラーってね、今もう
話題の
キス・ザ・ギャンブラーを迎えてツーマンライブ東京編という形でやりますんで、 東京じゃなくても行ってもおもろいぐらいだと思うのでぜひ来てください。
7月14東京行った後18からネガポジに行っていただくと、はい、その間にセカンドアルバム買っていただくという流れでございます。
はい、はい、よろしくお願いします。
時間が来てしまいました。はい、もうせっかくシューが来てるからシュー君に曲紹介をしていただきたいと思います。
はい、
あ、いいんですか。
はい、はい、
じゃあこの話にも上がりましたハローホルンのセカンドアルバムクレールからロケットという曲を聴いてください。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
今日は、
はい、
最近うちがオリジナルグッズを作ったところにします。めちゃくちゃ可愛いね、あのうちの鹿のマークがあるんですけど、
はいはいはい、
あのそれをこう金属に
金属
穴開けてね、キーホルダーにしたんですけど、もうオールジャンルの金属をね、うん、もう何でもできはるところがあるんですよ。
知ってるわ俺。
あ、知ってる？小林製作所っていう。
聞いていただきましょう。
はい。
小林製作所のサウンドロゴ。
オールジャンルの金属を切る削る曲げるひっつける塗る。小林製作所、世界の人とフレンドリーに働くグローバルな会社。分野を問わずこだわりに応えるもの。
このグローバルな会社っていうところの展開が大好き。
もうね、僕も、うん、なんていうかな、その前に、
うん、
今聞いていただいたんですけどね、
うん、
フレンドリーっていう言葉をよく入れた、うん、あそこに、
ね、
フレンドリーにフレンドリーにもうね、
うまくあのね、短いフレーズで
ギリギリで入りました、うん、その後のグローバルがグローバル、もういっぱいいっぱい使って歌ってますから
本当に、ね、
グローバル感が出たという。
いやでもここのいいところはね、はい、ロット1個からできるんですよ。こんなとこあります。私ね、あの炎上さんと、あの私ね10色12色ぐらい言ったかな、結局10色か、
うん、
赤も
色も塗ってもらって、
そうですよ、もうオールジャンルの金属を塗るのも着るのも穴開けるのも全部できるじゃないですか。
歌ってはた今な、
そうでしょ、うん、だからこう私赤青緑黒とかもね、うん、もうマリノちゃん何色が水色か言うて、もう全部
作って
それを一個からでもいいよって言われて、
やったすごいことやな、
うん、もうそれは悪すぎるので、 なんか10個からでとか言ってますけど全然いいんですって、うん、小ロットでできるんです。
もう小林製作所すごいやんっていうね。
はいはい、はい、
まあ、それが伝わるというのが、
はい、
あのサウンドロゴの良さでございましてね、
うん、
最近サウンドロゴの話して、
うん、
あの歌詞がそのままやって久しぶりに聞いて2人でびっくりするっていうのが続いてますけどね。
、はい、
あれがまあちゃんとグローバル感がね、メロディーに乗ったのが今回ね、
よかったです、
よかったと思います、
はい、
小林製作所のサウンドロゴでした。以上、原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上真子が担当します。いや暑いのでいろいろ思い出すこともあり、暑い時に本当にね、暑中見舞いって昔あの小学生ぐらいの時本当に書いてたんですよね。皆さんリスナーの方どうですか、書いてたことありませんかね。小学校の時毎年夏休みぐらいかな、書いてたような気がするんですよ。それでなんか、しょっちゅうお見舞い申し上げますみたいなことを書いて、夏バテに注意とかね、暑いけれどなんか氷の食べ過ぎに 気をつけてくださいねとか、なんか結構その夏にあるあるのこういろいろなこんなことに注意しましょうみたいなことを思いついては書いて、で絵をねやっぱ自分で描いてましたね。でうちの祖母が絵も上手い人だったんですけど、ちょっと筆とかを借りてその日だけ水彩画を描いたりするんですけど、おばあちゃんは上手いんでカニとかでも上手になんかこう描くんですよね。でも私もすごい動物の絵とかも苦手で、もう全然うまく描けなくって、結局もう皆さんどうでしょう、同じじゃないでしょうか、スイカに逃げました。もうスイカはねなんかこう形もね分かりやすくて、こう点々点ってこう赤の上に点々点ってこう黒でやったら種にも見えるし、最後にこう緑と黒でこうちょっとギザギザとか書いて、下にこうヘタのとこを書いとけばなんかこううまく絶対スイカって分かるし、なんか書いたような気がするんですよね。何年か経つとスイカがだいぶうまく描けるようになってたような気が私はしますね。最初はいつもちょっとね違うこう砂浜でなんかしてるとこみたいなのも描こうとするんですけど、絶対諦めてスイカになってたっていうのをもうこの暑さの中思い出しました。今日何描きようかなと思ったんですけど、最近出た曽我部恵一さんのパイナップルロックっていうねアルバムの中にその名もこの曲がありました。初中お見舞い申し上げます。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。焼肉といえば文豪でしょ、大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
そこにあるあっという間にエンディングでございます。
はい、
初中お見舞い出してましたね。僕も絵が下手でね
本当
なんかもう選んだペンが蛍光ペンでしょうもない絵しか描けへんし、全然かっこよくならないという ね
夏の絵難しいんですよ。
難しい、
ね、
今もう話聞きながら、うん、そうやな、水彩画を上手に筆を扱えるようになりたいものだと思いました ね。まさかスイカの絵も切ってね赤い面を描いていたとはね、
はい、もうなんて半円型、
半円型のね、
うん、描いてました。いや
目に浮かびますあなたのスイカの絵が
本当ですか。
はいはい、というわけでございまして
嬉しいです。
なんかお知らせというかね、
う
皆さんにお声掛けがあるという。
そうなんですよ皆さん、うちの若手スタッフがね、
はいはい、
もう考案してもう第5回になりました、うん、
すごいですよ。
人気企画、
はい、
働く大人と縁側で話す会サマーっていうのがね、
はい、
今度8月26日火曜日に大木会館であります、
はい、なるほど、
はい、
これは対象者は大学生、
うん、はい、学生さん、それから若者ね、
若者、
はい、いろいろといろんなこれから人生決めていきたい、就活も含めて、
就活も含めて、
うん、
基本的には就活の一環、
そう一環ですね、はいはい、でもいろんな働く大人にいろんなこと聞けるので、
これもう縁側でね皆さん本当に話すように、
うん、
大人の話を聞けるということで、
うん、そうなんです
よ、まあ、リスナーの皆さんで、うん、わしには関係ないなあいう方もらえるかもしれませんね、うん
はい、
お孫さんとか、うん、息子さんとか、
はい、
娘さんとか、
はい、
ね、言っていただいてなんか、はい、 話聞けるらしいで言
う
て、
そうですよ
行ったらどうや言うて、
はい、
ね、あの機嫌のいい2人がいるらしいで言
うて、そうなんですよ、原田さんのサウンドロゴも聞けます
そうですよ、
うん、
僕はそこで毎回サウンドロゴ歌ってますから生でね、
そうですそうです、ぜひとも来てほしいです、
はい、はい、分かりました、
はい、あの詳細はですね、うん、おっちゃんとおばちゃんのホームページ見ていただいたら、はい、バナーが出ておりまして、
はい、
はい、あのおっちゃんとおばちゃんホームページの中に、この働こうとなると縁側で話す会のでそこを押してもらったら、まあ申し込みもできますし詳細も分かります。
8月26日の火曜日、
はい、
ね、1ヶ月半よりもうちょっとあるかな、
そうですね、
のでぜひぜひね日合わせて遊びに来ていただくというか、
は
い、
そうですね、お昼の12時半からスタート1時で、
そうそう、はい、なんか遊びに来ていただくでもいいぐらい楽しかったって言って帰るし、
うん、
ためになったって言っても帰っていく、いや春からね、
本当に楽しく、あのいろんな大人のいろんなエピソードを聞いてね、
そんな緊張せずにぜひね、あの大学生の皆さん来ていただきたいと思っております、
はい、はい、よろしくお願いします、
直接会えるのも嬉しいしな、
そうですね、
ラジオ聞いてきたでみたいな感じで来てください、うん、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、本当に待っています、はい、ぜひどんどんどんどん送ってください、
はい、
あフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをですね、
はい、
メッセージいただいた方の中から2名の方にプレゼントしておりますので、プレゼント希望の方は住所と名前忘れずに書いてください、
はい、
どこに送ればいいでしょうか、
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします、
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。